ただいまより2023年7月23日、第四主日の礼拝を始めます。三栄546番。祈りをお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何日のものなればなり。アーメン。講読文を拝読いたします。講読文10、講読文10、詩32編。その咎を許され、不義を死に負わせざるをも、我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、何時の見ては夜も昼も我が上にありておもし、 かくて我汝の御前に我が罪を表し、我へ家楽我が咎を主に言い表さんと、されば神を敬う者は何時に会うことをうべき間に何時に祈らん。何時は我が隠るべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り、我へ何時を教え、何時を歩むべき道に導き、何時らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ、悪しき者は悲しみ多かれど、正しき者よ主を喜び楽しめ、賛美歌6番。拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ガラテヤの信徒への手紙3章15節から20節まで。ガラテヤの信徒への手紙3章15節から20節まで、346ページ英文版です。拝読いたします。兄弟たち、分かりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私の言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法は無効にして、その約束を保護にすることはないということです。相続が律法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神はアブラハムにその恵みをお与えになったのです。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、 天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを運ばれたのです。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい聖日の朝を迎えました。今この礼拝に集い、一つの思いを心を一つにして共に賛美をし、祈り御言葉に身を傾ける、この清らかな礼拝を守ることが許されましたことを感謝いたします。またネット礼拝を通して共に祈り、共に御言葉に耳を傾ける兄弟のことを思います。すぐる一週間、私たちはそれぞれがそれぞれの場においていろいろな経験をし、働き、身も心も疲れ切ることも経験いたしました。しかしどんな時にも主が共にいてくださり、支え導いてくださいましたこと、心から感謝いたします。私たちは時には自分の欲望のために、あなたの御教えから離れて迷いの中に沈む時があります。この弱い我々のために命を捧げてくださった主の道に立ち返り、主にあって強いものとなることができますように、いつもお導きください。この地上では争いが絶えず、人が人を敵とする悲しい出来事が日々起こります。どうかこの地上に平和が来ますように、人と人が愛し合うことができますようにお祈りいたします。肉体の病、心の痛みに苦しむとき、どうかあなたの声を聞かせてください。どん底にいると感じるときに、どうか救いの手を差し伸べてください。越谷教会の伝道を祝福してください。附属幼稚園の働きをお守りください。教会、幼稚園、教会学校に集う一人一人の幼子たち、若者たち、すべてのものをどうかお守り導いてください。本庁御言葉を取り継いでくださる深舞牧師を祝福し、聖霊の働きによって十分に御言葉が語られますようにお守りください。そして耳を傾ける私たちに御言葉を確かに受け入れて理解する力をお与えください。尽くしません感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌358番。信仰告白、人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能のお父なる神のお右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、約束、スカバイ牧師です。
この朝は少し私自身の話をするところから始めていきたいと思います。この前の水曜日のことです。実の祖母を天に送りました。木曜日に石川県にある実家に戻って、そして木曜の夜、そして金曜日と葬儀をいたしました。家族葬でありました。長男の私の実の父が喪主を務めました。親族30名ほどが集うそのような葬儀でしたけれども、コロナ禍でここ数年親族の間での交流が少なくなっていましたので、久しぶりに親戚一同顔を合わせるそのような機会となりました。亡き祖母を囲んで和やかで穏やかな時間を過ごせた、そのような良い葬儀でありました。そこでひしひしと感じたことがあります。それは一人の人間が死んでいくということは本当に本当に大きなことであるということです。死とは命の終わりです。体もなくなってゆきます。二度と生前の姿で出会うことはできなくなります。棺に納められた祖母の亡骸を火葬場まで行って見送る瞬間、ああ本当にこれで生前のあの祖母の姿を見ることができないんだなと、そのような思いが込み上げてまいりました。けれども祖母の葬儀を通して私はもう一つ思わされたことがあります。それは死は終わりではないということです。むしろ死は残された者たちにとって始まりであるということです。今回祖母の死によって葬儀に親族が集いました。コロナで久しく出会えない、そのような人たちもいました。祖母は92歳でありましたけれども、6人兄弟の長女でした。ですから祖母の兄弟姉妹、またその家族、祖母の子供や孫、ひ孫、私のおじやおば、いとこたちも集まりました。祖母の死を通して家族が再び一つとなっていくことができたのです。残された者たちはこのことを通して再び前を向いていくことが許されていった、そのように思います。その意味で私は死は決して終わりではない、むしろ始まりなんだと強く思わされました。繰り返し申し上げますが、死というのは 私たちにとって本当に本当に大きなことです。私たちは死の前では平等です。死を経験しないそんな人などこの世にはいません。そして死に対して私たちはただただ無力な存在です。ですから人は誰にとっても逃れられない恐怖であるかもしれません。悲しみであるかもしれません。闇であるかもしれません。けれども私たちは、私たち信仰者は忘れてはいけないのです。私たちの神様が自ら人となられてこの世へと来られたこと、そして最も最も苦しいそのような仕方によって死んで行かれたということ、それがイエス様です。イエス様の十字架の死です。今ここに集う私たち一人一人は死にゆく存在です。誰もが死から逃れることはできません。けれども私たちに先立って人となられた神、主イエス・キリストは自ら死へと進んで行かれたのです。ですから神様は人として、私たちが人として味わう死への恐怖、苦しみ、痛み、その闇をすべて知っていってくださいます。ご自身がすべてを経験され、そのすべてを味わい尽くされたからです。そして死は終わりではありませんでした。人となられた神は死んだままではなかったのです。主イエス・キリストは死を打ち破って、死に勝利されて、ご復活されました。死は終わりではなく始まりでありました。私たち一人一人の人間の死というものも確かに大きなことです。けれどもそれ以上の出来事が2000年前神様の救いの御業として成し遂げられました。神様ご自身が人となって死んで、そしてよみがえったのです。これによって私たちの救いの道が開かれました。主イエス・キリストを信じる者は死んでも生きる、この永遠の命が私たちにはっきりと示されたのです。本日与えられました御言葉、ガラテヤの信徒への手紙の3章15節以下は、この主イエス・キリストによってもたらされた死を打ち破っていく、闇を突き刺していく一筋の光、希望、それがかつてより約束されていたことである、そのような話から始められていきます。神様は昔々、イエス様がこの世に来られるそれよりもはるか昔に、アブラハムという一人の人に人類の救いの約束をされました。アブラハムはその信仰ゆえに神様に認められて義とされた人物です。信仰の父とも呼ばれた人です。けれどもアブラハムは何か優れた才能があったような人ではありません。良い行いを積んでいたそのような人でもありませんでした。 ただただ神様の一方的な選びによってアブラハムよと呼び出され、召し出され、そしてアブラハムははい信じますと言って、その選びに応えていったのです。神様がアブラハムに与えた約束、それはこんな約束でした。あなたの子孫によって救いが実現する。パウロはアブラハムの子孫こそ主イエス・キリストであるとこの手紙において言っています。けれどもまず約束が与えられ、その約束が実現するまでの間に次に立法が授けられました。この手紙の17節によると、それは神様がアブラハムに約束を与えた430年後のことであったと言われています。その立法が与えられたその出来事というのは、神様がかつてイスラエルの民が奴隷であった時、指導者モーセを立ててエジプトから導き出したエジプトの出来事、約束の地カナンへ旅をさせた、その旅の途中シナイ山でモーセに授けたあの実戒のことです。ここで一番大切なことは何でしょう。それは神様の救いの約束というものが立法に先立って与えられていたということです。その順番です。それが一番大事なことです。イエス様の時代、このパウロがガラテヤの信徒への手紙を書いた時代、ユダヤ人たちは立法を重んじることに一生懸命でした。立法を行うこと、守ることが神様を信じること、救いへの道だと信じていました。ガラテヤの教会の人たちも信じていることが大事、そう思いながらも、いやいや待てよ、立法を行っていくこともやっぱり大事じゃないか、そのように傾いて、心が傾いてしまっていたわけです。けれどもパウロは、みんながある意味大事だと思っていたその立法、その立法よりも先に神様はアブラハムに救いの約束を与えてくださっていたのですよと、この手紙で記しているわけです。このことをパウロは15節において兄弟たち、分かりやすく説明しましょう、このように書き始めます。一つパウロは面白い例えをここで用いています。パウロが用いた例えとは遺言の例えでありました。遺言というのは今も私たち馴染みがあるものだと思います。人が築いてきた財産、それを残された者たちに相続するとき、どのようにして相続していくべきか、それを定めた言葉、それが遺言であります。私の財産は死んだ時には夫に半分、残りを二人の子供たちに分けてください、そういうふうに書き記して残しておいたりする、あの遺言です。私たちの中にもそのような遺言の文化があるので馴染みが深いでしょう。遺言とはまず法的な手続きによってなされる、それは今もこの当時も同じでありました。つまりこのことから言えること、それは神様は立法に先立ってアブラハムと契約を交わされた、約束を交わされた、神様の秩序に従って遺言を託されたのです。その後に与えられた立法とは、19節によれば人の違反を明らかにする役割を担っていて、 またその先の24節によると、人をキリストへと導く養育係のようなものであった。そのようにパウロは言います。けれどもキリストが到来したことによって救いは完成しました。ですからもはや律法によって私たちが監視されたり養育される必要はなくなったわけです。ところで遺言というのは私たちにとっても同じでありますけれども、その約束した人が死ぬことによってその効力が初めて発揮されるものでありましょう。神様はアブラハムに対して遺言を託されました。律法をその後授けて人々の罪を明らかにされてゆきました。けれども時が来て神様は自ら人となって十字架にかかって死なれたのです。律法によって明らかにされたその人の罪、私たちの罪は人となりたもう神様である主イエス・キリストの死によって許されました。そしてキリストは死からよみがえって永遠の命の初歩となられたのです。このことによって神様のかつての約束は果たされました。神様の遺言が神様ご自身の死によって有効なものとなったのです。キリストにおいて成就した神様の約束とは、キリストを信じて神の子とされた者たちが神の国を受け継いでいく、そのような約束でありました。これが遺言の内容でありました。神様はかつてアブラハムの子孫にカナンの土地を与えて大いなる国民にしていく、そのように約束されました。これは旧約聖書の創世記を読むとそのように記されています。そして神様はその約束をキリストを通して果たされ、私たちここに集っている私たち一人一人をも神様の国の国民としてくださるのです。それをパウロは神の国を相続する、そのような法律用語を使って説明をしています。18節を読みますと、相続が律法に由来するものならもはやそれは約束に由来するものではありません。このようにあります。これは神様の国の相続がもし仮に律法に由来するものならば、神様の国を受け継ぐために私たちは律法を守らなければ受け継ぐことはできない、そのような意味です。行いが神様を受け継ぐための条件となるのです。いいことをしなければ私たちは神の国に入ることができない。けれどもパウロは神の国の相続というのはそのようなものではないと言います。神様の約束に由来しているからです。神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになった。18節にはそうあります。その約束、契約、遺言というのは後に来た律法によって変更されたり破棄されたりすることはありません。神様の約束とは人間側の行いから出発するのではなくて、神様の側から無償で一方的に与えられるものであるのです。この約束によって神様の国というのはキリストを通して私たちへと受け継がれていきます。23節には少し先の箇所ですけれども、信仰が現れる、そのような表現がなされています。独特な表現です。信仰が現れる これはキリストご自身が現れた、このように言い換えることができるでしょう。つまりキリストへの信仰がキリストへの到来によって、今や私たちを誠の道とし、誠の道に導く。そのために主イエスキリストは目の前に現れ、そして私たちに今もこの時も示されている。そういうふうに言うことができるのです。私たちは目の前にいらっしゃるこのキリストへの信仰によって主イエスキリストと結ばれ、神の子とされています。私たちが神の子にもうすでになっているのです。神の子になっているというのはどんな状態でしょうか。少し先ですの箇所ですけれども、27節にはキリストを着る、そのような言葉が出てきます。キリストを着ているのです。私たちクリスチャンは、私たち信仰者はキリストを着ているのです。もし私たちがキリストを着ていないならば、私たちは裸です。キリストを知らない人たちは自分たちの力で洋服になるようなものを繕って、その裸を覆っています。けれどもキリストを信じて神の子とされた私たちは、キリストがその裸を覆ってくださっているのです。自分の力で頑張っていく、そのような生き方ではなくて、キリストを着せてもらう、そしてキリストによって覆ってもらって守られて生きていく、そのような生き方が私たちには許されているのです。これが神様の子供となって、そういうことです。また29節にはキリストのものという表現も出てきます。これも私たちが神様の子供となっていることを言い表している言葉です。これは自分が、私が、私自身の所有物ではなくて、キリストのものとされる、キリストの所有とされるということです。もはやこの私は、私の命は、私の人生は私のものではないということです。キリストが神様の国の相続人でありますから、キリストのものとされている、キリストに委ねられている私たちは、私たちも神様の国の相続人となることが許されているわけです。そして主イエスキリストによって結ばれて神の子とされていく、これはすべての壁を越えて私たち一人一人が一つとされていくということでもあります。神様はアブラハムにかつてあなたの子孫を大いなる国民にしていく、このように約束されました。キリストを信じるすべての人がキリストによって神様の民にされていく、神様の子供として、神様の民として一つとされていくのです。キリストを信じるすべての人が神様のところで一つになっていく、そこにはユダヤ人もギリシア人も日本人も何人であっても、あるいは奴隷であっても、自由な身分であっても、会社員であっても、お母さんであっても、夫であっても、誰であっても、男や女も誰であっても関係ありません。 争いも妬みもそこにはありません。キリストの許しを知っているからです。神様の愛を知っているからです。どんなものであってもキリストのところで一つとされ、許し合って愛し合って、あらゆる隔たりを越えていって、キリストにおいて私たちは一つとなっていくことが許されているのです。私たちは神様の子供です。神様の子供として皆神様の家族です。私たちがお祈りをするとき、私たちは天の父なる神様とお祈りをします。神様を天の父であると呼びます。そのように祈り始めます。それはイエス様がそのようにお祈りしなさいと教えてくださったからです。私たちが神様を幼子のようにアッパ父よと呼ぶたびに、私たちは私たちが神様の子供なんだと確信することができます。そして子は紛れもなく父から相続を受けるに値する存在なのです。私たちはどんな私たちであったとしても、イエス様の十字架の贖いによって罪許されています。そして永遠の命をいただいています。この世が終わってゆくその時が来たならば、私たちは神様の国に神様の子供として入っていく、そのような特権を、希望をいただいているのです。主イエス・キリストへの信仰によって約束されているこの大きな恵みに生かされて、この一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。天のお父様、私たちをあなたの子供としてくださってありがとうございます。あなたは人となられ、イエス様としてこの世に来てくださいました。そして自らが死へと進みゆかれ、私たち一人一人の罪をすべて許し拭ってくださいました。このことによって私たちは許されています。どんな時にあっても、どんな私であっても、このことを信じることによって私たちは許され、神様の子供とされています。このことをこの朝も再び示してくださってありがとうございます。私たちはあなたの子供です。あなたの子供として、神様の子供として、あなたの光をこの世に照らす存在として、この一週間も歩んでまいりたいと思います。教会からそれぞれの場に使わされた時、私たちは辛いこともあります、苦しいこともあります。神様を信じる者として、神様の子供として正しく歩んでいけないこともあるかもしれませんけれども、その時も神様、どうか私たちに神様の言葉を思い起こさせてください。どんな時もあなたの言葉を口ずさむものとさせてください。憎しみ争い合うのではなく、許し愛し合うものへと作り変えてください。すべてをあなたにお委ねします。すべてをあなたにお捧げします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌312番。捧げいたします
行いではなく、主イエスの十字架の死と 信じることで義とされ、その約束の救いに預かることができます。そして私たちは神の子として家族として互いを兄弟姉妹と呼ぶことができます。それはあなたとつながり、天に召された兄弟姉妹と共にもつながることができます。感謝です。たくさんいただいております恵みの中から一度お献金としてお捧げいたします。どうかあなたのご用途に用いてください。ご時救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英541番。
出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここにいる一人一人と共にありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。